聖書をお読みいたします。今日は新約聖書マタイの福音書7章24節と25節です。新約聖書の12ページにございます。それではお読みいたします。マタイの福音書7章24節ですから、私の声らの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。今日はこのところから岩の上に立つと題してメッセージを語らさせていただきます。その前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、7月第4の主日の礼拝を与えてくださり、また今日は伝道礼拝ということで、また分かりやすくこの聖書の御言葉を語らせてくださるようにお願いします。また何よりも誠の神様は私たち一人一人を愛してくださり、またその神の一人子イエス・キリストをも十字架にかけて私たちの咎が過ちを許し、そして永遠の命を与えてくださる。どうぞまたこの約束に預かり、また天の御国を目指して共に歩んでいく人々を神様が招いてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの礼拝をも神様が導いてくださり、また私たちの心の中に喜びとまた感謝の思いを満ち溢れさせてくださるようにお願いします。そしてまたさまざまな苦しみや弱さを覚えておられる人たち、また病の中にある方々をも主はあなたが癒し強めてくださるようによろしくお願いいたします。何よりも神様の愛に心が満たされて、喜びと感謝を持って日を過ごしていくことができますように、私たちを憐れみ助け、また導いてくださるようにお願いします。まだまだコロナ感染が収束しません。神様どうぞその中に働いてくださり、一日も早くどうかまたこの感染が収束できますように、また医療に従事してくださっておられる方々を守り、そしてまた私たちもかかることはないように、どうぞまた最善の努力を成していくことができるよう力を与えてくださるようにお願いいたします。そのためにも神様が御言葉を与えてくださって、私たちの心を強め、また励ましを与えてください。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。梅雨が明けて、もう連日のように猛暑が続いてきています。この7月の初めにもう大きな雨が日本を襲って、7月の3日あの静岡県の熱海市で土石流が発生しました。まあ、今も捜索が続けられているっていうことを聞いているわけですけれども、まあ、あの時も私はあのニュースを見て本当に驚きましたが、まあ、一般の方があの、まあ、動画を撮っておられて、まあ、その中に消防士の方々が、まあ、一軒一軒回って多分避難してくださいと言って回っておられたかと思うんですが、もうそのところに土石流が押し寄せてきて、そしてまた間一髪のところをもう、まあ、避難されたというか、まあ、中にはですね、その家の、まあ、影に隠れてそこにもう土石流が迫ってきた映像を見て、その方はどうなったんだろうかと思ってたんですけれども、まあ、その方はなんとその知らせに行った家の中に入って、難を逃れられた。ああもう本当に良かったなと思いました。まあ、大きな、まあ、おそらく鉄筋の建物だったんではないかなと思いますけれども、土石流が来ても押し流されないで、守られた様子を見ましたけれども、まあ、改めてしっかりしたところに 家が建てられるっていうのは、これはもう大事なことだなっていうことを思わさせられたわけです。そして今読んだ聖書の中にも、イエス・キリストはこの話をされたわけなんです。洪水が押し寄せてきて、そしてまた風も吹くと。しかし岩の上に土台を据えられた家は流されなかったということを、イエス・キリストは語られたわけです。しかしそこにはまた大切な意味がある。ただ単なる洪水の災害の話というだけのことではなくて、私たち自身の人生がどこに建てられるのか、そのことによって災害が起こっても大丈夫だと、それをまた乗り越えていくことができるということを私たちは知ることができるわけです。まず一つのことは、どんな人にも、またこのどのようなところにあっても災いは起こるということであるわけなんです。この洪水の話をされたときに、ある人のところには起こって、別の人には起こりませんというようなことをイエス様は言われたわけではないわけです。もうどんな人にもこういう災いは起こってくるということであるわけです。イスラエルでも洪水が発生した、2000年前の出来事がここに記されてあるわけなんですけれども、今みたいに情報が行き巡ってるっていうわけではありませんし、またこの知恵があるっていうことも今ほどはなかったのではないかと思います。しかしこの洪水が押し寄せてきたときに、大丈夫であった家と押し流されてしまった家があった。それは事実であっただろうと思います。岩の上に建てられた家はこの洪水がやってきても押し流されることはなかった。しかし砂地の上に建てられた家は押し流されてもう倒れてしまった。それは当然といえば当然のことであったわけです。でも今みたいに科学が発達してるとか、また地形がよくわかるとか、地中の中がわかるっていうことではおそらくなかったんではないだろうか。誰でもですね、建てやすいところに家を建てていくというのが普通であると思います。もう岩の上に建てるよりは柔らかい土の上に建てた方が建てやすい。そしてまたその災害ということもおそらくは決してそうしょっちゅう起こるっていうことでもなかったんではないだろうかと思うわけです。もし毎年毎年繰り返されてですね、その場所で洪水が発生して、そして被害を受けるっていうことが分かっていたら、そういうところに家を建てることはないと思います。でも普通何にもないし、そしてまた大丈夫だと思われるところに、人はですね、自分の住むところを建てるんじゃないかなと思います。そしてまた建てる時も、その固い岩の上に建てるよりはですね、柔らかい、普通のもう土のあるところに建てるっていうのが、その当時常識的なことだったんではないだろうかと思うわけなんです。ところがいざ災害が起こった時に、柔らかい土地の上で建てていた家はもう流され倒れてしまった。岩の上に建てていた家は流されなかった。なんでイエス・キリストはこんなことを話をされたのか。実はこれは例えで話されたということであるわけなんです。決して洪水のことがメインで話したのではなくて、これを一つの例えとして、そこには実は非常に重要な真理があるということを、イエス・キリストは人々に語られた。その当時イエス・キリストが話をされるときに、二つの方法を用いて話をされました。一つはここに出てくる例えを使ってですね、分かりやすく話をする。そしてもう一つは真理をそのまま直接に話すということをされたわけなんです。 直接的に話すときはそれはまあ信じてですね従ってきた人たちにははっきりとイエス・キリストは伝えられたということであるわけですし、例えを用いて話される場合はどうだったかっていうと、ただまあいろいろ人には思いがあったと思うんですけれども、まあ、イエス・キリストは病の人を癒したりとか、また死んだ人を生き返らせる、そういうのを見に来たという人たちもいたわけです。ですから十分なその理解を持って来たっていうんじゃなくて、もうたまたまそういうようなことが起こってどんなものかっていうことを見に来るっていうようなですね、そういう人たちもいた。しかしイエス・キリストはそのような人たちにも分かりやすく実際に起こった出来事を通して語られたということであるわけです。まあ洪水の話も今日本ではもう本当にこの大変な被害を及ぼすものとして私たちも注意しなければいけませんけれども、2000年前にもこういうことが起こった。まあ私たちはあのチリで川のないところに川が流れてですね、急にそういう濁流が起こるっていうようなことを習ったことがあったんではないかなと思います。まあ、和地って呼ばれて普通はそこには水が流れていない。でも大洪水が発生したらもうそこがもう川のようになるっていうですね、そういうことを習ったことがあるかと思いますけれども、2000年前には果たしてそんな知恵があったんだろうか。でもイエス様は実際に大洪水が発生した時に、大変な被害を受けた、そういうような人たち、そして逆に家が流されなかった、どうして流されなかったのか、岩の上に立てた、その違いでもってもう被害を受けるのか受けないのか、そのことをイエス様は語られたわけです。洪水っていうことを聞くときに、私は聖書の一つの出来事を思い出します。旧約聖書に出てくるんですけれども、ノアという人がこの大洪水が起こる、神様から告げられて、そして彼は山に行って木を切って箱舟を作りなさいと命ぜられたわけなんです。なんと彼はそれをもう本当に真剣に受け止めてですね、もう来る日も来る日も山に入って木を切り、そして大きな箱舟を作る。その当時は別に大きな災いとかですね、もうもちろんこんな大洪水なんてなかった。もうみんな飲んだり食べたり、もう結婚式があったり、もう楽しく生活をしていたわけです。しかしノア一人だけがもう大洪水が来るからと言ってですね、森に入って木を切って汗水垂らして箱舟を作っていく。おそらく周りの人は彼はちょっと頭がおかしくなってしまったんじゃないか、なんでこんな気候のいいのに、そしてまた豊かに与えられているのにそんなことをする必要があるのかとですね、そんな思いで彼を見ていたんではないだろうかと思います。ところが突然にして大洪水が発生する。神様が命ぜられた通りに箱舟を作っていたノアとその家族は箱舟の中に入って、そして難を免れた。もう他の人たちは大洪水に飲まれて死んでいったということが聖書の中に記されてあるということです。で、今読んだ聖書の中でこのイエス・キリストが24節の始めを見ると、ですから私の声らの言葉を聞いてそれを行う者は皆というですね、言葉が出ているわけなんです。言葉を聞いてそれを行う。でも逆に26節には私の声らの言葉を聞いてそれを行わない者、みんな聞くわけなんです。でも実際にそれを行うのか行わないのか、そこに違いが出てくる。 言葉を聞いて行う人は岩の上に家を建てる人である。言葉を聞いても行わなかったらもう砂地の上に家を建てるようなものだということをイエス様は言われたわけです。だからそのノアという人はどこが違っていたのか、言われた通りのことを彼は行った。大洪水が起こる、森に行って木を切って箱舟を作りなさい、そのことを示された。でも周りの人たちはそれを見て驚いたり、またおかしくなったんじゃないか、そのようにノアを見ていたと思います。ところが大洪水発生した時に命が助かったのは誰か、神様の言われることを信じて、その通りに行ったノアが、その家族が命が助かったということであるわけなんです。ですから私たちも御言葉を聞き、また神様が言われる通りのことを行っていくならば、私たちは命を救うことができるということであるわけです。まあ、ノアの話は昔話だから、別にこれからの将来のことを心配しなくていい、本当に果たしてそう言えるんだろうかと思うわけです。もうテレビの気象ニュースでも、もう50年に一度とかですね、100年に一度っていうような言葉が今しょっちゅう使われてきてるような時代の中にある。もう本当にびっくりするような大雨が降ってですね、それがもう土石流となって、まさかこんなことが起こるとは思わなかったっていうところに、今は災害が起こっているような時代の中に私たちは生きているっていうことであるわけです。だから決してノアの出来事は昔話のようには思われない。私たちもどのようなことが起こるか計り知れないわけです。私たちは注意しなければいけない。ただ私たちはこの聖書の言葉を聞くというだけのことではなくて、またそれを行っていくということに非常にまた重要な意味があるわけです。まあ、このマタイの7章にも素晴らしい言葉があります。例えば12節っていうところを見ると、人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさいっていう言葉が出てきます。人からしてもらいたい、同じように人にしなさい。まあこれは黄金律、ゴールデンルールと呼ばれるですね、聖書の中でも有名な言葉です。もう私も最初にこの言葉を読んだ時に、ああ聖書には素晴らしいことを書いてあるなと、もう人からしてもらいたいと思うことを人にもそのようにしなさいと。またイエス・キリストはあなたの敵を愛しなさい、あ素晴らしい、そう思うわけなんです。じゃあ実際に私たちは自分の敵をですね、愛するっていうことができるんでしょうか。そのようにやりたいと思います。愛したいと思うんですけれども、なかなかできない。それを全うすることができない。聖書を読んで何がわかるんだろうか。それは自分自身が完全なものではない、無力なものだということがわかります。また聖書には実戒というのがあるわけなんです。まあそれを要約するならば、神を愛する、人を愛する。でも私たちはそれを自分の力で全うしていくことができない。もう分かることは何かっていうと、自分は愛の足らないものだということが分かってくるわけなんです。じゃあこの自分の人生をですね、どこに立てるのか、何をよりどころとして自分は生きるのかということになるんです。本当に自分自身の信じられるもの、信頼できるもの。だから私たちは自分自身をどこに立てていくのかということを知らなければいけない。 まあ、そのことをイエス様は私たちに今も話しておられるんではないかと思います。この例えの中で言われているのは3つのことがあります。自分の家と、そして土台と、そしてその下にある岩、3つのことがあるわけです。自分の家、まあ中には自分の家を建てられるっていう人もいるでしょう。まあもちろん借家で住んでるっていう人もいるわけなんですけれども、まあ自分の家を建てる、まあそれは言うなれば自分の生活、自分の人生ということになるかと思います。だから自分の人生をどこに建てていくのか、砂の上に建てるのか、それとも岩の上に建てるのか、どこに建てるのかが問題だということです。ですから家がもう自分の生活、人生とするならば、土台はある意味信仰ではないかなと思います。信じる、何を信じてそこに自分を建てていくのか。だから同じ家を建ててもですね、ある家は壊れてしまうし、ある家は壊れない。どこが違っているのか。実はその信じるっていうその信仰の土台の下にある岩なのか砂なのか、そこが違うっていうことなんです。建て方も土台も一緒だけれども、でも信じているものが違う、土台となっているその下にあるものが違うときに全く人生は変わってくる。岩の上に建てるのか砂の上に建てるのか、まあそれは災害が起こったときに岩の上に建てておいたらよかったと思うのがですね、まあ私たちの心じゃないかなと思います。なんであの時にこうしなかったのか、どうしてあの時簡単にもう建ててしまったのかってですね、災いが起こってから後悔するっていうのが、まあ私たちの性格ではないだろうかと思うわけなんです。まあ災害のニュース聞いたらですね、災害の備えします。もううちでももうそういうニュース聞いたらペットボトル買いに行ったりとかですね、準備したりするんですけれども、でも忘れてしまうっていうことがあるわけです。でもイエス・キリストはどこに自分を立てていくのか、何を信じるのかということを実は語られた。そしてこの岩と砂は全然違うものであるわけなんです。まあおそらく砂に代表されるものっていうのは、まあある意味この世で得ることのできるお金とかですね、また自分自身のこう力とか権力、そして自分にある才能とか、そういうものかなっていうことを考えさせられます。じゃあそういうものが自分を助けてくれるんだろうか、自分の命を守りですね、寿命を伸ばすことができるのか、できないわけなんです。じゃあ何を私たちは頼るとするのか、その岩とは何か。実はこの岩っていうのは聖書を読んでいくなら分かることがあるわけです。実はこの岩っていうのはイエス・キリスト自身であるということです。イエス・キリストが実は私たちのもう人生の岩であり、そしてこの岩であるイエス・キリストを信じる、そうするならば私たちは災いに押し流されて倒されていくっていうことはない。いや、たとえそういうようなことが起こってもですね、それは決して甚大な被害とはなっていかない。私たちはそのことを知ることはできます。まあ、聖書の中には七転び八起きっていう言葉もですね、ことわざも箴言っていう中に出てくるんですけれども、もう倒されても倒れない、また再び立ち上がっていく、そういう力が実はキリストによって与えられていく。 お金とか自分の力がですね、自分を果たして支えていくんだろうか、慰めや励ましを与えるんだろうか。それを私たちの心を支えるものとはなってはいかないわけです。しかしイエス・キリストは死の中からよみがえられ、そしてまた私たちを愛し、私たちのあらゆる失敗をも許してください。また私たちを癒してくださる。そのことを信じた弟子たちも、彼らは変えられてですね、そしてこのイエス・キリストの救いを伝えていった。もうそれがもう2000年来続いてきているということであるわけです。あの12人の弟子たちもイエス・キリストが十字架にかけられた時に、彼らは裏切り逃げていってしまったわけなんです。しかしもう一度このイエス・キリストの愛を彼らは覚えて、集まっている中に復活されたイエス様は自分を表して、弟子たちはそのよみがえられた、死に勝利されたイエス様の姿を見て喜んだ。そのことが聖書の中に出ているわけです。もう死は勝利に飲まれた。この復活によって死を恐れることがない。神様は私たちに永遠の命を与えてくださる。そのことを信じていくときに、私たちはさまざまな困難に勝利していくことができるわけです。自分が何を信じるのか、そのことによって私たちは耐えることができ、そしてまた勝利を得ていくことができる。自分の人生をどこに据えていくのか、イエス・キリストは今も私たちに語ってくださっておられます。私たちはまた本当にこの流されない、この岩であるイエス・キリストの上に本当に自分自身の人生を立てさせていただく。もう全てをお任せし、お委ねし、必ず守ってくださる。そのことを信じて、また私たちはさまざまな災いに打ち勝っていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。天の父なる神様、今本当に災害の多い時代の中になってきています。また私たちもどのような災いに見舞われるか分かりません。しかし私たちのこの人生の土台をしっかりとこのキリストに根ざしていくことができるように、またイエス・キリストは私たちを愛し、そしてまた身代わりとなって十字架の上でこの苦しみを受け、命を捨ててくださいました。しかし死の中からよみがえられ、私たちに永遠の命を約束してくださっておられる。どうぞそのことを心の中に信じ、そしてまた私たちにこの復活の希望を与えてくださるようにお願いします。どうか私たち自身が揺らぐことのないその信仰をイエス・キリストにおいて、そしてまた自分自身の人生を立て上げていくものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。